クロニクル。おはようございます。2024年3月21日木曜日、ニュースコネクト、あなたと経済をつなぐ5分間、パーソナリティの新井里奈です。この番組では1日1つ5分間で世界のメガトレンドがわかるニュースを解説していきます。朝の支度や散歩、通勤、家事の時間などにお聞きいただけると嬉しいです。今週、私が住む香港では国家安全条例案が可決しました。これはこれまで中国政府の主導で施行された国家安全維持法を補完するもので、海外勢力による干渉や反乱などを犯罪行為とみなし、違反すれば最高で終身刑を科すという非常に厳しい内容です。過去にはこうした条例制定の動きにおいて何十万人という市民が抗議活動を行っていましたが、今ではこうした姿も異例、ほとんど見ることもなくなりました。今回審議が行われた立法会では賛成89、反対0、全会一致で可決したということです。多数決というのは物事を決める正当性のある方法の一つではありますが、一方で今回の可決は国際機関からなどの懸念の声が相次いでいることを見ますと非常に複雑な状況です。今日はところ変わりまして、日本で行われた多数決、賛成7、反対2で決まった大きな動きを取り上げたいと思います。今週火曜日、日銀がマイナス金利政策の解除を発表しました。これまでマイナス 0.1% としてきた政策金利を0からプラス 0.1% に引き上げ、これは日本で17年ぶりの利上げとなります。今回の政策変更の理由について、日銀の植田総裁は、賃金と物価の好循環を確認し、 2% の物価安定の目標が持続的安定的に実現していくことが見通せる状態に至ったと判断したとコメントしています。政策解除の具体的な内容は他にも、イールドカーブコントロールと呼ばれる超短金利操作の撤廃、上場投資信託 ETF や不動産投資信託 REIT の新規購入もやめ、社債やコマーシャルペーパーの買い入れについても段階的に終了していくとしています。これを受け、日本の大手銀行も相次いで預金金利の引き上げを発表。三菱 UFJ 銀行は本日21日からこれまでの20倍となる 0.02% に引き上げ、三井住友銀行も同率への引き上げを来月4月1日から適用すると発表しています。またこのニュースは世界でも大々的に報道され、ウォールストリートジャーナルは世界的なマイナス金利時代の終焉、ブルームバーグも歴史的な転換と報じています。金利のある世界に一歩踏み出した日本。今回解除となったマイナス金利政策が導入されたのは2016年1月ですが、これはそれ以前に始まった、いわゆる異次元緩和と呼ばれる大規模な金融緩和政策の一つです。その歴史を振り返りますと、もともとデフレ経済からの脱却を目指すために行われたこの政策。当時、安倍晋三元首相の経済政策、アベノミクスの重要な取り組みとして位置づけられていたものです。預金にマイナス金利をつけることで、銀行にお金を預けておくのではなく、世の中にお金が回るようにするというのが狙いで、企業の資金調達を促したり、国民が住宅ローンなどを組みやすくなったりと、経済活動が活発になること、そしてひいては日銀が目標としていた賃金の上昇を伴う形での物価上昇率 2%、これを達成するべく、こうした政策が続けられてきました。ただ一方で副作用もありました。例えば日銀が不動産投資信託を購入し続けてきたことで、都市部では不動産市場の過熱も指摘されました。またマイナス金利で大きく影響を受けたのは銀行をはじめとする金融機関。銀行の収入源でもある利ざやが減少することによって経営状態の悪化が懸念となり、実際2016年当時マイナス金利が発表された後、銀行株の売りも進みました。では実際、超低金利の17年間を銀行がどう生き延びたのか。それは非銀行業務の拡大です。例えば企業の合併、買収などの手数料ビジネスに力を入れたり、持ち株会社を作って人材紹介、企業誘致、コンサルといった様々な事業を始めた地銀も多くあります。 もともと銀行は金融以外の事業を行うことは法律で規制されていましたが、マイナス金利が導入された翌年から段階的に規制が緩和。2021年には銀行法の改正が行われ、幅広い業務が可能になったという背景もあります。では、政策解除が発表された今、どうなるか。身近なところでは、預金金利の上昇は嬉しい一方、ローンの金利上昇というのは、個人や企業にとってもマイナス面になり得ます。また、より広範囲の視点で見ますと、今後は円高ドル安が進むのではという見方。また日経平均株価、今月頭に4万円台を突破したこともニュースとなりましたが、こちらはこれまでの日銀の政策や円安を背景に株価が押し上げられてきた点があり、今回の政策転換をどのように投資家が受け止めるのか、今後注目されるところとなっています。最後に、17年間生き延びた銀行はどうかと言いますと、今回の発表を歓迎する声が相次いでいます。また、ブルームバーグによりますと、日本の三大メガバンクが出した政策金利 0% の場合の影響額の試算というのを取り上げていまして、各銀行条件は異なるものの、350億円から450億円といった押し上げ効果をそれぞれ見込んでいるとのことです。金利のある世界に入ったことを意味する今回の発表。さらに、その次の一歩ともなる今後の利上げのペースについては、植田総裁は記者会見で、急激な上昇は避けられると見ているとコメントも残しています。今後も慎重な判断は続きそうです。ということで今回は日銀のマイナス金利政策の解除発表を取り上げました。もともとこれはデフレ脱却のための政策だったわけですが、今回の変更はあくまでも異次元の緩和は一応役割は果たしたとするものの、一方でデフレ脱却宣言というのは今後の判断に委ねられるということです。次回の金融政策決定会合は来月4月25日、26日の予定です。引き続き追っていきたいと思います。ニュースコネクト、お相手は新井里奈でした。番組の感想はカタカナで、ハッシュタグニュースコネクトとつけて、X、旧ツイッターに投稿ください。もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローいただけると嬉しいです。それでは良い一日をお過ごしください。